そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
季節的には梅雨のはずですよね。
はい。
なかなかこう梅雨らしい雨が降らない感じ。
こんなに雨を待ったことないですね。
そうですね。ということで今日の特集はまさにこの今の時期、本当は梅雨だったらまともにね、すごく合う作品です、は
い、新海誠監督作品琴の葉の庭です。
愛よりも昔恋の物語というキャッチがついてますけれども、まるでね、はい、こうね、本当に恋が孤独な悲しいみたいな恋になってるので、
はい、
すごく切ない物語になるのかなと
思いますね。まあ新海さんですし、
ですしね、
はい、
っていう感じで、現在劇場公開中です。そしてですね、iTunes の方ではすでにもう、はい、有料配信をしています、
はい、
スタンダード版で2000円、そして、はい、HD 版で2500円ということで、 HD 版を買うとスタンダード版とセットになってますので、 iPhone とかね、iPad とかにダウンロードしてどこでもいつでも見ることができるっていうね、これはこれでお得なんじゃないかと思います、そしてブルーレイもね、まもなく発売ということで、
はい、
これね、ブルーレイの方には今劇場に行くとブルーレイ買えるんですけれども、
そうですね、はい、
まあ、一般発売はそのもうすぐ今月末っていうことになってますので、私はねもう予約しておりますけど、こちらの方にサウンドラもついてるということで、これ実際見ていただくと分かりますけれども、どうしてもね音楽 CD 欲しくなるよね、
うん、
まあミキシャンも買ってきたということです。
そうですね、劇場で買ってきてもうサントラも聞いてますけど、
はい、いいでしょやっぱりね、
いいです、はい、
ということで、こちら作品の方は46分なので、今回ストーリーそのものに触れることになりますので、ネタバレっていうネタバレっていう感じではないとは思うんですけれども、基本的にこうね、初めて見る楽しみにしたいっていう方は、そうですね、途中からかな、頭は大丈夫かもしれないですけど、でもまあこれはぜひ見てから聞いていただきたいかなっていう気はしますよね。見てこう感想的に、聞いていただきたいかなという気がしますので、できれば視聴した後お聞きください。
はい、未来はここにあるだろう、いつか僕の名前を呼んで、
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
タクシーさんからのコメントです。琴の葉の庭をまさに今見終わって送ります。新海誠監督の作品はどれも好きですが、今回もラストで泣いてしまいました。この作品は雨が印象的ですが、2年前作品の舞台となった公園の近くに毎月行っていました。行き始めたのは梅雨入り直前の5月末、行くたびに雨か雨が降りそうな日ばかりだったので、雨の公園は印象的でした。ありがとうございました。
舞台が新宿御苑、
はい、近所です。
ああそうか、牧田くんね
、はい、
私もね、大学時代東京住んでましたんで、
はい、
新宿御苑よく行ってました。っていうか、私生活圏が特に新宿だったので、
あ、
うん、 よく新宿をこう中心に行動してたっていう感じだったんですよね。だからやっぱりね、いろんな思い出もある中で、新宿御苑も普通にこうね、当時付き合ってた彼女と行ったりとかしてましたけど、もう、ほら田舎から出てくると特にそうなんですけど、都会ってさ、緑がないっていう印象なわけですよ。
ああ、印象なわけですね。
そうです、そうです。はい、田舎の方がよっぽど緑がないんだよね。
そうですか？
山とか、普通にそういうタイプの自然はあっても、そこって人の土地じゃないですか、はい、普通に。
うん。
いわゆる、公園的な。
あ、公共の場で誰でも入れるところで。
そう。
なるほど。
っていう部分っていうのは意外と少なかったりとかするんだよね。最近はまあそういう設備も増えてはきてるんですけども、意外となかったりとかするわけですよ。
確かに。
周りは自然だらけなんだけど、その自然はあくまでも、ね、こう、普通の個人の
私有地である。
そうです。私有地なんですよ。
うちも竹藪ばっかりでした
そうでしょ。竹藪とか高いんだよ、
はい、怒られます、あれ。
怒られるでしょ、
はい、めっちゃ怒られました。
そういうものなわけですよ。いわゆる、こう、じゃあ、ピクニックに行きたいねとか、ご飯どっかに食べ、その、公園で食べたいねとか、こう、緑をこう、味わいたいよね、みたいな時に、パッて行けるような自然って意外と少ないんですよね。
確かに、そう、言われてみればそうですね。う
ん、そうなんですよ。その点、まあ、災害対策の部分もあったりとかするんだけど、やっぱり都会って、ちゃんと緑が用意してあるのね。部分部分によって、だから意外と行ける場所っていうのはあるんだなと、実際に東京行ってた時に、住んでた時に思いましたね。やっぱりね、そういう意味でこう、新宿は意外と緑のある場所だなっていう、新宿代々木に関してっていう印象があるんですけれども、まあそんなことをふと思い出すような、素敵な景色だったような気がします。もともと新海さん、新宿をよく描くよね。
そうですね。
秒速5センチメート
ル。そう、秒速の時もありましたね、
はい。特に西口が好きなのかなっていう印象です
。確かに。
私、西口、南口？
南の奥。
そうそう、南なんだよ、はい。南口なんですよ。南口からこちらのドコモの、ビルですよね。高い電波塔みたいな。あの辺とかやっぱりすごく印象的に映像として描かれてるなっていう気がするんですけれども、まあそういうところも含めて、やっぱり自分の好きなところが特に描かれるとすごくこう嬉しいなっていうの。
ああ、なるほど。私の場合だと、その逆にこう、まあ新宿通ってたので、結構辛かったんですよ。その人の多さとか、はい、イライラしたりとか、なんかそういう部分、そういう嫌な思い出とかあったのに、新海さんが描く新宿を見ると、あ、こんなに綺麗だったんだなって思えて、だからこうちょっといいこととかあったなっていう方が、なんか思い出が更新されていくというか、
なるほど、ね、
そう思い出しながら、あ、いい場所だったんだなって思えるっていうのが好きですね、うんうん。
そう、まあ人によってほら、住んでるとどこが好きっていうのがあったりとかするじゃないですか。だから新宿行き慣れない人は、新宿は汚いから嫌だっていう人もいたりとかするし、渋谷の方が好きな人もいればみたいな、ね、いろんなのがあると多分思うんだけど、そういうこう、なんか何、好き嫌いみたいなものもこうふと塗り消してしまうぐらいの美しさが今回の作品にはあるんじゃないのかなとは思いますね。
宗達さんからのコメントです。年上の女性に憧れたり、それが先生だったりというのは昔からよくあるお話。それでもこれだけグイグイと画面に引き込まれてしまうのは、さすが深海マジックといったところ。まずその映像美、相変わらず背景描写がすごい。話題になっている雨の表現はもちろん、風でなびく木の枝、雲の動き、電車から見た都会の風景など、その圧倒的な背景力で物語を引き締めてくれる。そして演出、キャラクターを丁寧に描き、見る側の心情を常に揺さぶってくる。高尾が雪乃に真正面からぶつかって、その答えがドーンと返ってきて、そこを遠くのカメラからビルの周りをぐるーっと回り込んでというこのシーン、深海アニメの中でも屈指の名場面と言えるだろう。誰もが似たような経験があり、誰もがそこで悩んだことがあるからこそ、高尾と雪乃の二人を応援したくなる。そういえば、あの時の僕は七つ年上の人を好きになったっけ、今どうしてるんだろうとか、そんなことも思い出したり。毎年6月、 梅雨入りする時期にまた見たくなるんだろうな、きっと。ありがとうございました。
いや、年上の女性に対する憧れっていうのは、私もずっとこう年上と結構付き合ってきた方なのであると思うんですよ。まあその若い頃だからこその憧れる年上みたいなものっていうのはね、多分あるなと。
うん、なんかこう若い子がすごいおしゃれしてキラキラしているよりも、こう年上の女性がなんか地味だけどちょっと綺麗にしてる方がこう美しく見えるっていうのはありますね。
そうだと思いますね。うん、確かにね。まあ、まさにそういう意味でこの、主人公ヒロインですよね、の雪の、
はい、
はまあこう派手じゃない、この妙な地味さ。
そこが、
の魅力をすごく感じるなと。だからそういう意味でこの二人っていうののこのキャラクター立ちっていうのはすごいいい感じですよね。まあ、この二人だったからこその、恋の物語だったんじゃないのかなっていう気はしますね。
調理部さんからのコメントです。作中での食べ物が非常に印象に残っています。序盤で高尾が食事をするシーンで、せっかくご飯を食べているのに顔が全く美味しそうでないし、雪乃も当初は缶ビールとカバンの中にはチョコがどっさりという気味の悪さで、二人とも腹の底が見えないキャラクターでした。しかし庭園で食事を分け合ったり、雪乃が手料理に挑戦したりと、食事を通してだんだんと腹の底を見せ合い、表情も生き生きとしたものに、二人を見ているこちらの心も心地よいものになっていきます。最終的には二人で一緒に料理をするという共同作業、美味しそうな表情で同じ釜の飯を食うことで腹の底から分かり合う、情熱的なセリフや抱擁がなくてももうこれだけで濃厚な恋愛描写です。素晴らしい。それと印象に残ったのは雪乃の声ですね。高尾役の入野さんの演技が素晴らしいのは言わずもがなですが、花澤さんは自分より年上の役を演じたことが非常に少なく、評価の分かれる部分だったと思います。ですが、雪乃は今まで花澤さんが演じた年上キャラと違い、年齢が近く、それほど違和感のないものだったと私は思っています。花澤さんの声は本人の自覚あるなしに男を引きつけてしまう雪乃に似合っていたので、今作をきっかけにそういう危うい年上の女性キャラを演じることに積極的に挑戦してほしいです。ありがとうございました。
確かにこの食べ物のシーン、まずね、高尾がすごい料理がうまそうなんだよね。こう包丁の使い方からしてね、
トントントントンって
っていう感じでしょ。で、あのすごく生活感のある台所ですよ。ああいうほら、なんかこうおしゃれにしちゃわないっていうの、
うん、一番もう使いやすい
ですよね
感じ、う
ん、
はい。
でしかもほら、その家庭環境がなんとなく読み取れるじゃないですか、ああいうこう台所のシーンとか見ただけでも、
うん、
そのなんていうのかな、普通ああいうねところに出てくる台所のシーンって、個人綺麗でしょ、あんなに物ないじゃない。
あんな書くの大変だし、
そう、まあね、それもあるとは思うけど、生活感がないよね、はい、意外とね、
うん、
料理ができるという設定なのに、すごいすっきりしてたりとかさ、するじゃないですか。
料理ができるというよりかは料理するって感じでしたよね。
そう、まあね、結果的にね、料理せざるを得ないっていうのが、高尾にはあるのかもしれないけれども、うん、まあ家族家庭環境的に、お母さんがね、
そうですね、
はい、どちらかというとこう、まあ、自分勝手に生きてるっていう感じがプンプンしてました。平野文さんやられてましたけれども、まあすごく合ってましたよね。
うん、
まあ、兄も兄でこうそういう弟が苦労してるのを見ながら、コロッケ買ってくる優しさがあったりとかさ、
うん
うん、っていう部分もありますけど、まあ、それと対照的にまた雪乃のお家っていうのもね、決してそのおしゃれマンションではないっていう生活感がすごく出ている、
うん
うん、っていうのもまた良かったですね。まあ、今のは美術的な話にはなりますけれども、こうまあ大体ね、一番最初、この二人の出会い、
はい、
まあ、この書かれてましたけれども、本当に、ヒロインのこの雪の謎の女ですよね。
昼間から御苑で、
そう、本当は酒持って行っちゃダメなんだよ御苑はね。
え、なんかね、どこぞのなんかちっちゃい公園とかにはね、あの毎日おじいちゃんとかこうワンカップ持ちながら ね、なんか楽しそうに喋ってますけど、
しかもさ、感覚的に朝からですよねあれね。
そうですね、投稿してるときに雨降ってるな、うん、こっち行くかって言ったらいたっていう。
そうですよね、高尾は基本雨の日にその新宿御苑に行って、サボってたわけじゃないですか、授業を。
はい、
でその時に来たってことは、彼女も同じように朝から、ビールとチョコレートを買って、
そうですね、
公園に入り一人で飲んでたわけですからね。よくよく考えるとどうしようもない女だよね。
ですよ、この人結構
もうなんか後輩に騙されちゃってるんですよ。
ほう、
だからなんとなくこうね、その行為そのものに対しては、許すというかこう全部プラスの方に転化しちゃってるんだけれども、よくよく考えると朝からビール飲んでる女ってどうですか、公園で。
いや、もう完全に変な人というか、なんだこいつあのレベルですよ。どんな理由があろうと。
そうですよね。まあどちらかって言えばね。
絶対薬とかに健康のために飲みますみたいな、そういうレベルでは絶対ないですからね、ビールなんて。
まああの、私も好きですけど、お酒。昼ならわかるの、昼なら。まだね。
ほうほう。
昼ならわかりますよ、昼なら。
なんかドイツの人だかオーストラリアの人だかわかんない感じですね、それね。
昼なら飲むのはわかるんだよ。でも、
なるほど、
朝からでしょ。これ向かい酒じゃない、もうこれ
いられないんですよ、
あれ中だよ。、うん、でもまあ結局彼女が飲まずにはいられないっていうのはこの後ちゃんとストーリーで納得していくわけですけど、うん、まあただこのねストーリー前半からスタートしていくと、彼女たちのこの出会い、こう逢瀬を繰り返すたびに、ビールじゃなくなるんだよね。
そうですね、
うん、ちゃんとこうやっぱり高校生の男の子と会っているっていうので、彼女の方もビールからだんだんとこう、あれはスタバのコーヒーでいいのかな、
多分
それっぽい感じですよね、うん、まあ、コーヒーに変わっていくみたいな感じです、うん、で、お弁当を作り、お弁当を作るというか彼が最初持ってきたのかな。
そうですね、
うん、
高尾くんが持ってきてて、で本人はあの雪乃さんの方はまあ彼に食べさせるつもりではなかったと、
うん、で自分も持ってきたんだけれども、取られて、
ね、なんで持ってきたんですかね、ちゃんとしなきゃとかちょっとこう思ったんですかね、さすがに。
いや、やっぱりこう女としてみたいな意識があったんじゃないの。してあげたいっていう気持ちもあったのかもしれないし、なおさらほら年下だから。
僕はなんかこの子は、この人はさすがに年上だからしっかりしたところを、
うん、まあ見せたい部分も多分ね、あったんじゃないかとは思いますけど、まあ結局ね同じ学校の教員であったっていうのが後から分かるわけで、それはでもね、はい、かなり後半だもんね。
そうですね、
うん、まあ、それをこう知らないままだったからこそのこの大瀬だったのかなっていう感じもあるよね。
うん、まあ、雪乃さんの方は気づいてましたけどね。
雪乃さんも初日に気づきましたからね。
それで会ってて、でしばらくはビールだったんでしょ、どういう神経しとるんだという。おかしいだろお前はって。
まあそれでもですよ、こう、うん、大人の女性って魅力的に見えるわけですよ。
そうっすね、はい、でも、
うん、お酒飲める年のね大人の女性だったわけで、かかっちゃったんじゃないですか。彼は初恋ですよね、多分ね、彼にとってみるとね、
かもしれないですね。
調理部さん書いてますけれども、今回、声優さんとしてもうとにかくメインのこのね、高尾
は入野さん、
入野美優さん、まあ本当にすごく一切毒のないような、すごく少年らしい、
あんなに自然な演技ってすごいな。なんか逆に、こう、いろいろコメントとか、入野さんが自身がしてるのを聞くよりも、なんか演技してる方がより自然な少年っていうのが出てて、ね、それがすごい不思議で。
爽やかだったよね、すごくね。
腰の違和感なかったからな。
ないですね、全然ね。本当、なんか透き通った感じ。彼の、そので最後すごくこう叫ぶシーンもありますけれども、うん、本当にその若さっていうの、溢れる若さみたいなね、真面目さみたいなものがすごく伝わってくる、すごいいい演技だったなっていう気もしますけれども、で、まあ、今回はね本当にこの雪の役、
花澤さん、
がね、すごく良かった。いろんなインタビューでね、新海さんも答えられてますけれども、こう、もともと、花澤さん、あまりご存知でなかったっていうこともあったみたいですし、オーディションで、その、大人の方をっていう感じで募集したら、その中に、まだ24だけれども、その、ぜひ27歳の女性がやりたいということで、花澤さんが応募してきたということで、オーディションしても、一発で決まったみたいな話でしたけれども、
はい。
まあね、その、最近花澤さんのその演技の幅ってすごく広がってるなって思うんですが、これは花澤さんだったからこそぴったしだったんじゃないかなって思うようなキャラクターになってますよね。
いやびっくりしましたけどね。本当今までアニメとかで主にやってた役とはまるで違って、影があって、大人で、ちょっと
色っぽい
っていう。そこ、本当それ。
うん、
疲れた感じっていうのもすごくこう何演技として出てるし、でもその少年が引っかかっちゃうような危うさ怖さ惑わせちゃうようなこう魅力みたいな部分っていうのもすごく出てたなっていう感じがしてね、
うん、男の子が何とかしてあげたくなっちゃうようなね、うん、
助けなきゃ僕がって思うようなね、その魅力っていうものはね本当にまさにこの花澤さんでこの雪乃っていうキャラクターは出来上がったなっていう感じはしますよね。
うさみんさんからのコメントです。見始めて数分はやっぱり色と光が綺麗だなぁなんて客観的に見ていたのですが、すぐに物語に引き込まれ、私自身も登場人物たちと同じように雨の日の訪れを望むようになりました。特に印象に残ったのは高尾が雪乃の足を採寸するシーンです。雪乃にとって相手は高一の少年とはいえ、異性に体の一部を預けるというのはちょっと身構えてしまうものです。嫌な顔をせずに靴を脱いだ雪乃は高尾に心を開いているのだなぁと感じました。逆に高尾の立場としては気になる年上の女性の足を触るだなんて相当ドキドキすることでしょうが、その一生懸命な姿から靴職人になりたいという気持ちの強さが見えました。また雪乃が家で使用しているカップがマリメッコ、北欧のインテリアブランドだったり、もともと気持ちがへこんでいる時にファンデーションを落として割ってしまうという不幸コンボのがっかり感の演出など、女性が共感を得やすいシチュエーションがあちこちにあって、監督実は女性だったのですかと突っ込みたくなるくらいでした。今後2人がどうなるかは分かりませんが、お互いの人生において大切な時間を共有し合った仲です。数年後高尾が専門学校を出た頃に雪乃を迎えに行ってほしいと思います。ありがとうございました。
今回は監督の新海さんがいろんなところでインタビューに答えてたりとかするので、結構いろんな情報がすでに入ってきてたりとかもするんですけれども、この高尾が雪乃の足を採寸するシーン、
はい、
これはねその新宿御苑の公園の中で、足をこう彼がね夢を自分の夢を彼女に語って、
はい、靴が作りたい、
靴職人に自分がなりたいっていう話の中で、足を採寸させてあげるわけですよ。
靴脱いで。
ね、こう、ヒールのある靴ですから、またこれがね、すごい、エロティックなシーンなわけですよ。
はい。
インタビューの中で、新海さんが、もうこれはセックスのシーンだっていうふうに語ってますけれども、
はい、
もうまさに、こう、セクシーシーンなんですよね、本当にね。
そうですね。すごい色っぽかったです。
うん、そう。あれはこうある種ネチっこく書いてますよ、
うん
うん、
足フェチですね。あれは
足フェチですよね。ドキドキするもんね、やっぱり見ててね、うん、当然それを採寸している高尾のドキドキがより伝わってくるみたいな、見てる方にね、
うん
うん、っていうぐらいにこうすごいシーンだなっていう感じですけれども、いや多分ね彼のその時の気持ち、
うん、
すごかったでしょうね、心の中が。
ね、男の子はね、
うん、でもともとほらその高尾自体がすごく真面目でしょ、まあ、学校やサボったりするのが真面目かどうかともかくとして、うん、基本自分の夢に対して真面目なんですよね。
誠実って感じが、
うん、そうなんだよね。だからそういうこうどちらかって言ったらその高校生らしい、まあ、いいところもあればこう ズボラなところもあってみたいなところっていうよりも、どちらかって言ったら真面目にこう夢を追いかけてるみたいな感じの子なので、なおさらその子がこういわゆるやましい気持ちじゃなく、いやないとは言えないと思うんだよ、多分心のどこかにあるそのそういうものはでもやましく思っちゃいけないみたいな、そういうこう葛藤みたいなのの中で、味わったあのワンシーンっていうのは多分すごい彼に強烈なものを残したんじゃないのかなとは思うんですけれども、うん、それがちゃんとこう映像としてすごく見てる方に伝わってくる。
そうですね、あれは
本当、うん、すごいいいシーンですよね。まあいいシーン、ドキドキするシーンですね、本当にね。あと宇佐美さん女性なので、今回ね、はい、できれば女性のコメント欲しいと思ってたんですけども、まあ、結果的に宇佐美さんしかいただけなかったんですが、この女性が共感を得やすいシチュエーション、
うん
うん、この、まあ、家具とかさ、特に雪野のアパートマンションっていうにはちょっとあれだよね、古臭い感じがするよね、あそこね、このアパートっぽいところの中に置いてある小物類とか、そういう部分とかも男性だけのスタッフで作っているわけじゃないっていう感じがね、伝わってくるようなこうセレクトだったりとかしますし、洋服とかに関しても今回提供とかでブランドの提供とかがあったりとかしてるみたいなので、多分参考にいろいろしてるんだろうなっては思います。
すごい洋服は考えに練ったって、
はい、
ありましたね。
でしょうね。だから、うん、一応教員である、そんな派手すぎない、部分とかでもいかにも着ててもおかしくないなっていうような感じ、
うん、
当然靴にはこだわってるからなおさらそのね、靴のブランドもあったみたいですけども、みたいなこう、はい、そういう部分っていう、その、彼女がちょっとそのもうビールに逃げる、お酒に逃げるような部分も含めて、部屋の中にそのね置いてあるそういうシチュエーションも含めてさ、そういうのがよくこう生活感としてにじみ出てくるような感じ、常に綺麗にしてるわけじゃないじゃない、人ってやっぱり生きてると、うんうん、っていう部分がねよく現れてるなっていうのもありましたけれども、そしてこのファンデーションを落として割ってしまうシーン、
いや衝撃でしたよ、
うん、
これの感覚を映像にするっていうのがびっくりで、
うん、
いや男性だとわからないんですかねあれ、
これって結局わからない人が多いんだと思いますよ。
おお、
あ、割れるものなどだって思った。
あ、もうそっからなんですね。
これを落としたら割れるんだって思って、で、あ、そういうシーンかっていう風に流れとしたね、感
覚として
はなるね。
もう本当に女性のためっていう感じが、なんかもうファンデーションって割れたら持ち歩けないんですよ。うん、あれ別に蓋したってこうファンデーション外側にどんどん出てきちゃうんですよ、粉だから。
だからこぼれてくるん、
そう、入れたポーチとか全部ファンデーションだらけになっちゃうし、もうその後ほぼ家に置いとくしか使えないから、かなりのショックなんですよね。お化粧品高いしっていう、だからあの感覚あの感覚は本当にあれ、女性のスタッフが提案したっていう。
そうですね。
シーンなんですもんね。
そうそう。このシーンも、監督が考えたのかなっていうにしては、あまりにも、その女性心理をついてるなっていう話で、実際、女性スタッフから、こう、自分がちょっと、あ、落ち込むわっていうシーンってどういうシーンっていう質問をして、女性スタッフから出てきた話だったっていう、このファンデーションの話に関しては。だから、その、監督が考えたというよりも、その監督ののところにいるスタッフの女性が考えたっていうところが正しいでしょうね。その中からセレクトして一番多分すごく共感を得られるものができたんじゃないですか。
そうですね。このシーンを、こういう細かいシーンを入れようと思ったきっかけっていうのが、その最初に雪乃を描いたらすごく女性が嫌うような女の人になっちゃったっていうのがあったみたいで、で私もこれ全然見てて、こう雪乃に対して嫌な女だなっていうのがずっと思わなかったんですけど、はい、確かにこういう細かいところがなかったら、年下の男の子を話してみたいな感じがあるじゃないですか。
しかも最初からビール飲む嫌な女ですからね。
そうですよね。うん、あの無心な言葉残していって、うん、なんてやり手なんだみたいな、あるんで。で、ちなみに私こう、一番この作品の中で好きなセリフが、
はい、
雪乃のどうせ人間なんてみんなどっかちょっとずつおかしいんだからって チョコを取り出した時に言うじゃないですか、はい、あれがすごく好きで、なんかこう心がちょっと弱い人とかって、なんかこう自分がちょっとおかしいところを、なんていうんですか、今なんか自慢じゃないんですけど、ある意味個性として捉えてるような時代な気がしてて、なんかマイナスな部分も自分の個性だからいいでしょみたいな。だからもしこのセリフとかが雪乃が、私ちょっとおかしいのっていうセリフだったら、すごく彼女に好感を持てなかったなって思うんですけど、みんなちょっとずつおかしいんだからってこう自分のこともわかってるし、そういう人たちもいるんだってわかってる部分が、なんかすごく好感持てる女性に描かれてるなっていうのがわかるセリフだったので、まあ全体的にそういう風に雪乃を好感持てる女の人だっていいと思える人に描いたのは、すごく良かったなっていう風に思ってます。
そういう風にも捉えられるけど、あの、変な風に僕、私はなってるんだよっていう、何の皮肉も込めてんのかなって思った、あれ。
ああ、なるほど、
うん。
ただそこだけで終わんないところがちょっとおしゃれというか、
うんうん、
大人な感じだなっていうのが、
まあ、大人の余裕ではないでしょうけどね。うん、まあ、だってよくよく考えてみたら、高尾だってこんなところに来て靴をね、採寸し、靴を書いてデザインしている、学校サボってきてる高校生がまともかって言われる、まともじゃないだろう、普通に考えると。
相当変わってますから ね。
変わってるから。まあ、その、ある意味、変わったもん同士の共同意識みたいな、共同体みたいな部分がちょっと雨の日だけのっていうのができちゃったんでしょうね、うん、
親近感みたいな、
うん、
悲しいファットマンさんからのコメントです。寝ている時につけている携帯の充電コードとか、雑然とした食卓の調味料とか、細かいリアリティとこだわりを感じましたね。それなのになぜ高尾くんだけがリアリティのないことを甚だしく、高一なのに周りを顧みることなく、雨の午前中はサボるし、マイスターを目指す将来像を形成済み。中二病も発症せず、堅実にバイトに励み、そこで培った腕前でお料理男子。さらに、惚れた女を傷つけた奴には、力でかなわなくとも祈ばずには折れない男っぷり。いや、中盤までは高尾くんの言動にはずっと違和感を感じてきたのですが、最後の最後、あの階段の踊り場で爆発させたお子ちゃまっぷり。あの年齢の男が死ぬ気で言った告白を交わされて、プライドが傷つかないわけありません。彼の劇場が花澤さんの号泣で癒されていくとき、私の違和感も一緒に評価してカタルシスでした。はい、ありがとうございます。
リアリティがない高尾
でね、まあ、こういう意見もあるんだって、俺はこれはびっくりしましたけどそうかな、そうかなって
あのね、これね、あの収録前に結構話し合ってて、逆に私はファットマンさん、まあ、年齢的に多分近いとは思うので、ファットマンさんの意見にすごくそのリアリティがないとかじゃなくて納得できる部分だったような気がするんですよね。
ね、言ってましたね。
うん。だからそのまず私今回の作品の中で一番えって思ったシーンが一つありまして、はい、高尾がこの雪乃のこう学校でね、こうこまあ、ある種心が壊れちゃうまで行っちゃった原因を作った。まあ、なんていうのあれ、不良どもと言っていいのかなまあ、女、うん、まあ、昔で言えばそうだよね。まあ、結局、こう、ちょっと、ダメな女ですよ。ダメな高校3年生。
うん、
高3だよね、あの子たちね。
高3です、あの子
たち。はい。の子たちが、結局、変な噂を振りまいちゃったおかげで、彼女はおかしくなっちゃったわけでしょ、学校行けなくなっちゃったわけですよね、言ってしまえばね、雪乃はね。うん、で、そいつらを殴りに、まあ結局文句言いに、とにかく行って、結果的に彼女を殴ってしまったと。まあ平手打ちだけどさ。
うん。
っていうシーンが、すごく、なんとなくこう、はい、こう言ったらあれですけど、ラノベっぽいような感じ、すごく薄く感じたんですよ。あのシーンって必要だったのかなと思って。
ね、
うん、だから、
言うんですよ、
そう、もうここまで来てるのに、別に、そういう奴らがいたってことでよくないかと思ったわけ。 そういうか、そういうことをされたおかげで、彼女は、どこかおかしくなっちゃいました。で、別にだからそのやった連中の顔まで出す必要を感じなかったんですよ。
なんかこう、高尾って結局もやっぱり周りにはあまり流されないキャラクターだし、そこで、あ、そういう行動するんだっていう衝撃が私はあった派ですね、だから。
だからキャラクターとしてこう、つながらなかったんですよ、すごく。
うん、
っていう部分があったんで、なぜっていう印象だったんですよね。
と、ね、そういう思っちゃうお二人がいるんですけど、僕完全に違うんですよね、これね。いや、だって、ね、あの、例えばこれがお話として、あの、雪乃さんの話だったら、
うん、
まあ、描かなくてよかったと思います。でも、二人の話なんで、高尾くんの描写も、まあ、いるわけですけど、ここがあったから、この子若いなっていう、あるあるっていうのが、僕はすごい共感できたんですよね。そもそも、殴りに行ってないんですよ、あれ。文句も言いに行ってないんですよ。
うん。
見に行ったっていうのが近いのかなって思うんですけど、一回、もう、行くしかなかったんですよ、彼の中では。その話を聞いたときに。
うん。
うん。もう、じゃあお前、あそこに行って、何するつもりだったのって言われたら、さあ、っていうふうになっちゃうと思うんですけど、で、まあ、行ってみたら、結局、煽られて、うん、で、カチンと来て、で、ね、平手だでしたけど、グーパンでなかっただけありがたく思うよ、ぐらいの気持ちですよ、あんなのは。
はいはい。
え、ね、で、まあそこで、ね、あの先輩たち、あの、絶対いるだろうなっていう先輩、男の先輩が出てきて殴りボコボコにされるっていうのもありましたけど、うん、まああの辺はもうちょっと下準備をしていこうよみたいな感じもありますけど、まあでも、あのシーンがあったから、僕はあの子に共感が持てるっていう。
高尾。
そう、だってあのシーンがないと、だってあれ完全にやらなくていいことじゃないですか、あの子。ね。
そう、ね、
言っても何にもなんないし、うんうん、殴った手、先に手出したのはもう完全に、ね、高尾くんが悪いでしょって言われる。
そうですね。しかも雪乃には伝わらないわけですからね、やったことがね。
そうなんですよ。はい。なんで、で、しかもやったこと、仮に伝わったとしても、迷惑じゃないですか。
そうですね、完全にね。
はい、
うん。しかも教員だからさ、そんなこと許すわけにはいかないわけじゃない？
はい。
内心嬉しくてもね。
うん。っていうのでも、やっちゃうっていうのが、あそこで、あ、こいつ完璧人間じゃないんだっていう。
うん、
いかに、こう、バイトやって、ね、将来の目標があってとかしてても、うん、あ、こういうこともしちゃうんだっていうのがすごい僕は近くに感じられて、すごいあのシーンは好きなんですけど。
ああ、なるほどね。まあ、15歳ですからね。
はい。
うん、
ね、あ、もう。
まあそういうこうなんかこう感想の違いが面白いなって思ったんですよ、今回ね。だから私、自分もまあやっぱり年齢的なものもあるだろうし、多分その生活してきた、その学生時代に自分が暮らしてきたものとか、多分そういうものによってその辺の感想とか変わるんだろうなっていう部分が、その意外とね、私この話すると、こう、ああ、わかるって言われることが多かったんですよね。やっぱり同年代から、まあちょっと下ぐらいの人たちと、この、あそこの殴りに、結果的に殴ることになったあのシーンの部分の描写に関して話をすると、でも、こういうふうに、こう、牧田君みたいに、素直に納得できるって言われると、ああ、やっぱりこう、いろんな見方ができるんだなっていう面白さだなとは思いましたね。
うん、だって、ね、午前中の授業をサボるしっていうのは、もう、サボってるんじゃなくて、他にやりたいことが、できる日だから、そっちに行ってしまう、うん、これは自分の中で正義なんですよ、あの子の中で。
そうね。
はい。で、惚れた女を傷つけたやつには力で叶わなくとも挑まずには折れないっていう、そういうわけでは多分ないと思うんですよね。
だってそんなほら、こう、剣で行くタイプに見えないからさ、キャラクター的に。繊細なその少年のイメージだったので、だから、その、リアリティが感じられないっていう、その、ね、ファットマンさんの言うことに私はやっぱ非常に納得できるんだけど、でも、その、牧田君の言うようなそういう考え方も、あ、納得できる人たちがいるんだっていう、
多分いてくれるとは思うんですけど、うん、まあ
面白さだよねっていうふうに思う、うん、だから、あ、一概にこうだよねっては言えないんだなっていうのが、まあ、今回なおさら、うん、牧田君が見てきてくれてよかったなっていう感じは、
びっくりしましたね、この話した時にね、
うん、全然お互い話がうまくつながらないよねっていうね。うん、まあでも最後のシーンは良かったですよね、そのままね。意味があったでしょ、あの階段の踊り場はね。
あそこね、うん、あそこをこう、いやー、ね、雪乃さんダメな女だなって思って見てましたけど。
まあね、そりゃね、傷ついた結果ですよね、本当に、あのセリフはね。ね。
ジョニーさんからのコメントです。新海監督は、その出自がゲーム業界、監督デビューが自主制作作品で、原作から撮影編集までの全ての工程の深くにコミットする制作スタイル。それは他のアニメ業界の第一線で活躍されている方々とは一線を画しており、その得意な作家性が新海監督の魅力になっています。前作、星を追う子供では特徴であった新海節とも言われる主人公のモノローグによる演出を封印してしまい、処女作、彼女と彼女の猫からのファンからすると、チャレンジはわかるものの、新海さんの持ち味が失われていて寂しく思っていました。今作では、冒頭から新海節全開。ああ、いつもの新海作品だと懐かしく思う間もなく、そこで繰り広げられる驚くほど手間のかかった映像には、作品世界に一気に引き込まれました。被写体とカメラの間に草木を配置した映像や望遠気味の映像は忍び恋を覗き見ているようで生めかしい。そこにリアリティを持たせているのがディティール描写。定評のある緻密な背景と光の表現は優に及ばず、アップで映した登場人物の仕草、風に揺れる草木、そして圧倒的な雨の描写。本作では手持ちカメラで撮影した映像も多用しています。実写で撮れる話をなぜアニメでと揶揄も聞こえますが、深海フィルターとも言われる深海さんの手を介して描かれた映像は、直に五感に響いて心地よい。深海作品の真骨頂を見せつけられました。今までは結末に底はかとなく喪失感が漂う深海作品でしたが、本作はそういった印象はありませんでした。人によって様々な思いを抱かせる物語だと思います。毎年、梅雨時には思い出す作品となるんでしょうね。映画館で同時上映されている誰かの眼差しも秀逸な一品。まさか本作の上映前にほろりとさせられるとは思いませんでした。権利関係上、いつメディア化されるかわかりませんので、可能であれば、ぜひとも劇場での鑑賞をお勧めします。はい。ありがとうございます。
新海さんの作品って、まあ、もともと美術で映像に関しては美しい美しいと言われている作品でしたけれども、この今回のことの葉の庭に関しては、もうその中でも、もう本当ナンバーワンっていうの？
綺麗でしたね。
すごく美しい、
こう。気持ちいいんですね、全然。
まあ、雨にすごくこだわったっていうのは、どこでもインタビューに答えられてますけれども、その、こだわっただけの雨っていうのが本当に出てますよね。だって、こういろんな振り方してるじゃない。
そうですね。いやよく見てるんだなって、その辺は
多分本当の雨以上に綺麗な雨だよね、確実にね。
うん。
うん、まあその今回その実写でっていう話、実写と同じじゃないみたいな話はありましたけれども、実際ねその言われてる部分があるみたいですけど、でも結局実写じゃあの映像は出ないんだよね。
そうですね。うん、で。しかも、でも実際に今、クムさんが言ったように、実際よりも綺麗だっていうのが、まずあって、うん、じゃあ、なんでそう見えたのかなってなってくると、こう、細かく、普段僕ら実写でも、普段の生活でも見てる、映像を、目からでもテレビからでも見てる映像を、細かくしていくと、ああなってるってところに気づけるんですよね。うん
まあ、水滴が落ちた時か。それ以上の見せ方をしているわけだよね。うん、目に見えない。範囲っていうのか、うん、人の目ではその例えばストップモーションで見れば映るようなものをその映像として表してるみたいな感じだよね、分かるような感じでね、うん、
なんかよくやっぱり新海さんの描く景色っていうのでよく言われるのがこう誰こう自分が思い出す景色とか思い出としてこうフィルターがかかってるような景色だって言って、だからすごく具体的なんだけど、実はちょっと具体的じゃない抽象的な部分もあるっていう風に話してて、うん、そのなんか思い出補正のような景色っていうのが美しいんだよなって、なんかこう思いが詰まってる景色だからなんとなくその人の思いが入って生きてるような景色に見える気がするんですよね、私は。
うん、確かにね。 まあ、だからこそ今回は特にそうですけれども、その手持ちカメラっぽいような描写とか、まあ、そのおかげで実際ブレるような感じが、ね、使われてたりとか、うん、あとはまあその光のエフェクト的な、まあ、新海さん特に 使われるわけですけど、光のエフェクト的なやつをね、はい、でも今回はそれがまたより美しく、まあ、あれは結局さ、目で見ても出てくるものではなかったりする部分があるからね、カメラで撮ってるっていうような映像だったりとかさ、
だからあえてこう緑に反射した光とかにしてるんですもんね。
そういうものも含めて本当にこのある種アニメーションの美しさ そのしかも日本のねアニメーションの美しさの、うん、一つのこうなんていうの、究極みたいな、今のところ
今
の究極が出たなっていう感じを味わえる美しさですよね。だからもうラブストーリーとかそういうの全く興味がなくても、この美しさだけを見るためにぜひ見ていただきたい。しかもできればブルーレイ解像度、まあ、また劇場みたいな HD でぜひ見ていただきたいという、まさにそんな、映像美になってるんじゃないかと思いますよね。本当雨の表現に関してはこれを超えるのはなかなか大変じゃないかなと思いますよ。もう、
な、こうなってんだ、
ね、何箇所ですか、こう、ね、こう、どれだけのこう範囲であの雨降ってんのって感じじゃない、うん、こう、なんていうの、フィルターじゃないけどさ、こう、なんていうの、3D で見てる感じだよね、こう。ここに、この雨はこのように飛んでいて、その後ろにこういう風に雨が来てて、うん、風でこう揺れてる。何光のフレアみたいなので、うん、雨が揺れてる部分が映ってたりとかさ、壁にさ、
はいはい、
どんだけ描いてあるんだよっていうような凄さですよね。
それを見れるから、うん、あのなんですかね、知れた気分になるんですよね、実際の雨とかの、うん、あ、こういう風になってんだって思っちゃうぐらいリアル、うん、
多分実際の雨よりすっごい綺麗ですよ
現実見るとあれみたいな、うん、
ただ
でもそれ嘘に見えないのがびっくりするんですけどね、あれは。本当に
鬱陶しい雨がこんなに綺麗に見えるなんてっていう感じですよね。そして、ジョニーさん書かれてましたけれども、誰かの眼差し、こちらがすごいんでしょ。
いや、よかったですよこれ
いいですよ。
劇場でまず最初にこの誰かの眼差しを上映してから琴ノ葉の庭に入るんですけど、この誰かの眼差し一つの作品として見ても、もう平野さんの語りがもう良かったですし、で、ワンクッションあることでみんな落ち着いて琴ノ葉の庭に入れるんで、なんかその辺を計画して作ったのかなって思わせるぐらいの出来でしたね。
うん、これはね、うん、今のところ劇場でしか見れないので、ブルーレイを買っても見れないんですよね、残念ながら。
そうなんですよ。もう入ってるものだと思っていたのに、すごい残念でした、
うん、まあ制作がもともと違うっていう部分もあるので、うん、多分そういう理由だとは思うんですけれども、まあ、いずれどこかで見れるようにはしたいというふうにやっぱ声はねすごく届いてるみたいなので、
はい、
いずれどこかで見れるようになればいいなと思います。私もね見たいんですけど、今のところ見る方法がねないので、
うん
うん、まあ、ちょっと気になる作品ですよね、本当にね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。新海監督といえば映像の美しさや繊細さに定評のある監督ですが、今回初めて劇場で見て、改めてその思いを強くしました。そして今回、その映像以上に感動したのは音でした。BGM、SE、そして声。とても臨場感のある音響で、中でも雨のシーンにおいては、まさにその場に立ち会っていると感じられるほどでした。演出面でも音をうまく使っており、音のドから静へのシフト、その後ゆっくりと音が流れ出すといった演出がとてもうまく感じられ、この作品における音の重要さを増しているように感じました。はい、ありがとうございます。
いや、もう先ほどからね映像の美しさは言ってますけれども、
はい、
これね音楽 BG、うん、ま、その SE もまずすごいんだよね。この雨のその描写の部分っていうのは当然その美しさだけじゃなくて音響とセットですよね。
雨音、そうですよね、
雨音がねやっぱりその場所場所で雨音って当然変わるじゃない、
うん、
その辺を本当すごく分かるっていうのかな、聞いて分かるっていうようなね、
うん、
ものになってますけれども、まあ、それにプラスして、音楽ですよ。特にピアノのこう BGM がね入ってくるところがすごく素敵 で、
あれ柏大輔さんという方が作った曲、はい、で、あの、その元々柏大輔さんが秒速5センチメートル大好きで、で、これ、あの、キャスト、あの、ブルーレイの特典映像に入ってるインタビューなんですけど、その大好きだった秒速5センチメートルを見て、新海さんにどんどん自分で作った曲を、ピアノ曲をアルバムとして送ってたらしいんですね。
すげえな。
そう、それで大好きだったから、それで新海さんはその曲を聴きながら、琴の葉の制作をしてたみたいで、それでこの曲たちが一緒に合わさったらすごくいい作品になるんじゃないかって思って、今回選ばれたっていう風に。
うん、
話してて
送るもんだね
本当ですね
いやもう本当さ、そのね、まずピアノの曲がこう始まって入ってきた時に、
うん、
すげえって思ったんだよねやっぱりね、
はい、
うん、だからもうこの映像とピアノのこの相方っていうのかな、それはその時に曲聴きながら作ってただけのことはあるよっていうの、
そうですね、
うん、ぴったしだったような気がしますよ、うん、そしてこう最後、ね、一番いいところで、
はい
はい、かかってくるのがエンディングテーマ「レイン」、歌は畑基博さんが歌ってますけれども、この「レイン」自体はもともと80年代に大江千里が、歌っていた曲なんですよね。で、まあ、私大江千里の大ファンなんで、もう80年代から、うん、そうですよね、だから中学生ぐらいから好きだった。
アレンジはされてるんですかこれ。
あ、もちろんアレンジはされてますよ。でも歌詞そのものは一緒ですね、はい、まあ、本当にこの演劇場用にこうアレンジされているっていう感じではありますけれども、うん、でも基本的に歌は一緒で、あの監督自体もこう大江千里のこのレインのファンだったということでしたから、はい、あのやっぱりこれ、ね、PV とかで流れてるんですけど、もうこのね、自分がこうそのやっぱり青春時代を過ごした曲がこんなにまさに合う曲に、まあ、声はね違いますけれども、うん、曲になって、しかもまあ歌詞とこれがまたぴったりなんですよね。
本当に書き下ろされたんじゃないかって思いますよね。
そうなんですよっていうぐらいに本当ぴったしで、まあ、大江千里自体はもう今、歌手は引退して、今ジャズピアニストになってるんですよね。そうなんですよ。2007年9月にこう、ライブツアー、全国のライブツアー、港町ライブツアーっていうのをやってまして、これ私最後のライブ参加してるんですけれど、見に行ってるんですけど、その後急にこう発表して、そのニューヨークだったかな、アメリカに行ってジャズピアニストを目指しますって言って歌手辞めちゃったんですよね。
すごいですねそれね。
そうなんです、
歌手でやってたけどそっちに転向するっていうのが、
うん、で、まあ、ずっと向こうで学校通ってジャズピアニストの勉強をして、今本当にジャズピアニストになって歌手としての活動はもうしてないですけど、
うん、
でもまあやっぱりこう青春時代を過ごした私なんかもう本当に大江千里のライブたくさん行ってるんで、多分一番行ってるのが大江千里ですから、そのぐらい好きだったので、これには本当思い入れがすごくある、うんっていうぐらいにだったのでね、このここのねエンラストのあのレインは来ますよ正直本当に。だからあやっぱりいい曲は本当残るなって思いましたね。
絶望天帝さんからのコメントです。鳴る神の少しとよみて差し曇り、雨も降らぬか君をとどめん。この短歌がメインテーマとなっていて、とにかく雨が印象深い作品でした。先生と生徒、男と女、大人になれない27歳とストイックな15歳。学校でのトラブルで前に進めなくなった雪乃と、自分の夢を語り前に進み続けている高尾。正反対があるゆえに惹かれ合う二人の対比が鮮やかでした。印象に残っているのは最後の非常階段のシーンです。お互い好きなのに、お互いのことを考えた上での告白と答え。高尾が、さっきのこと忘れてください、 やっぱりあなたのことが嫌いです。最初から嫌な人でした。朝っぱらからビール飲んで、わけのわからない短歌なんかふっかけてきて。などと、延々となじりますが、好きだ好きだ好きだと言っているようにしか聞こえなかったです。あんたはそうやって大事な言葉は何も言わずに、ずっと一人で生きていくんだ、という高尾に、あの場所で、私、あなたに救われてたの、という生きのの感謝の言葉とともに、泣きながら抱き合う二人。夕日をバックに流れてくるエンディング曲、レイン、最高でした。季節が過ぎ、長文の手紙を読む年齢差、遠距離、自分の夢、いろいろな問題はあるけれど、前に進んでいく先には、きっといい未来があるんじゃないかなと感じさせてくれる、いいラストだと思いました。梅雨になると、また見たくなるようなアニメです。短歌も雨にかけて、恋する二人の強い思いを表していて、とても素敵でした。花澤香菜さんと入野美優さんも熱演でした。この二人は文学少女シリーズでも、東子先輩と木の葉くんでも名コンビでしたね。PS、元彼の伊藤先生と電話するシーンについて。部屋に女性の影が見えていたので、仲間内で雪乃さんは不倫だったんだという意見があったのですが、そこはにスタッフの方はどのように受け取りました？私はベランダが小さくてワンルーム用っぽかったので、再退社ではなく、別れてから新しく付き合った彼女ではないかと思っているのですが。はい、ありがとうございます。
まずはこの伊藤先生の話からいきましょうか。
はい、ここも忘れたところでしたよね。
そうなんですよ。これね、私はもうこう見ていた時に、確実に、伊藤先生と雪乃さんは不倫だと思ってましたし、これ普通に他の女性のあまりアニメ見ない人がこう見に行ったんで、女性の感想がとにかく聞きたかったのね。で、声かけてどうだったっていう話を聞いてたんですけど、やっぱり普通にこう不倫だと思ってたみたいなんですよ。
私も思ってました。
そうですよね、
で
これ牧田くんは普通に違うって思ってた。
はい。もう新しい、あ、ね、この人新しい彼女さんができてるけど、あ、気使ってくれてんだなって思って見てましたよ、僕は。
はい。で、なんでこんな違いが出るんだろうと思ってて。で、これ実際は、この監督の、意図としては、その牧田くんの言う方が正しいらしいんですよ。どこかで答えられてたらしいんで、この違い不倫じゃないですよっていう話で、なんかこう要するにこうご飯とか、をきちんと作れるような家庭的なタイプの女の子が後の次の彼女になったというふうなことらしいんですよ。
そうでしょうと思う、
だから女性のか部屋に女性の影は見えていたけれども、そのお母さんでもないし、新しい彼女だったんだと。
やましいところじゃない。
まあ一応別れた後にできた彼女とすればやましいことはないわけですよね。
うん。
うん、というふうな感じで、どうも事実というか設定上はそうだったらしいんだけれども、納得できないんですよ。
まあ、だって、その。悲しいじゃないですか、そうなっちゃったら。
いや、だってさ、この、はい、要するに学校の生徒に、変なことをこう触れ回られて、学校に行きづらくなって精神的に病んで心が傷ついちゃって学校に行けなくなったわけですよ、彼女はね。
はい、
はい、
でも、それをそのあの伊藤先生は、あの友達の子が言ってたじゃない、高尾の、うん、伊藤先生に伝えたのに、伊藤先生はそれを取り上げなかったわけですよ、
うん、
そうですね。
なぜ取り上げなかったのか、校長に言うことでもしかしたら話は変わったかもしれないわけじゃない、うん、その言ってた問題児の直接話をすることでもしかしたらそういう噂を消すことができたかもしれない。でも結局そういうことを一切しなかったわけでしょ。そこにも伊藤が出てくるわけだよね、
うん、一切しなかったかどうか、どの程度までやってくれたかは分かんないじゃないですか。で、僕が思うのは、この雪乃さんという方が、まあ、なんですかね、伊藤先生が手を差し伸べたところまで、もう返して、助けてって帰ってこない、遠慮しちゃうとか、 そういうなんで、ちょっとリアクションが弱かったりしたんじゃないかなとか、自分だけで内々にこもっちゃったんじゃないかなって僕は思っちゃうんですよね。
うん。まあ確かにね。まあ、そのこもった部分に対しては多分一緒だとは思うんですけどね。
で、うん、そしたら、まあ、まあ一切言わなかったっていうのがどうなのかなっては、それは確かに思うんですけど、うん、
結局優しい伊藤先生が優しいふりというか、結局彼にできる優しさの限界っていうのが、あったんじゃないのかなと思って、でそこの部分をできる限界っていうのが結果的に不倫だったから、これ以上は関われないっていう部分があったんじゃないかというふうにこっちは取ってたわけですよ。そういうふうに取れるような演出かなと思ってて、ああなるほど、あやっぱり奥さんいるからだったんだというふうに普通にこう頭の中に入ってきて、だからこそその部分で別れたけどっていうのもあったし、まあいろいろあって結局これ以上その彼女の心的にも不倫を続けることが無理だったっていうのがあって、そのいじめに近いですよね、いじめの問題と不倫の問題とみたいなものが全部重なって彼女は学校についに行けなくなったのかっていうふうに取ってたわけですよ。
僕はもうちょっとなんかこの雪乃さんって人はもっとダメな人だと思ってたんで、ね、だってもうね、このおそらく公立高校、高尾くんのね、あの家庭の事情から察するに公立高校であろうところの学校の先生ですよ、結構ちゃんとした就職じゃないですかそれって、ね、で大学出てちゃんとした就職してってなって、しかもこの雪乃さんは最後に実家に四国に帰るわけです、
はい、
ます
ね、
はい、で実家はそれを受け入れてくれるわけですよ、ね、っていうことは、まあ、それなりに大事にされてきたのであろうと、でそうなってくるとそこまでとっぴなことをせずに今まで生きてきて、ちゃんと就職してで先輩と付き合ってで別れて問題が起こって潰れたっていうの自然な流れなんじゃないかなって。
なるほどね。
別にそんな不倫とかの要素を挟まなくてもいいですし、でまあこれは僕の希望も入ってるかもしれないですけど、こういう映画を見て、あのもっとこの人が雪乃さんが伊藤先生に助けをガンガン求めたら、あの今彼女がいようが、あの動いてくれたかもしれないけど、そこまでもしなかったんだと思うんですよ。
どうなのかな、
自分で。
まあ結果的に雪乃は高尾に救われるわけですよね、
はい、
高尾のおかげで救われるわけですよね。だからそういう意味でその助けてくれる人はその伊藤先生ではなかったわけですよ、はい、伊藤先生では救えなかったわけですよね、はっきり言ってね。
救えなかったというか自分から救われに行かなかったのかっていうのがあるんですけど、まあこういうなんでこうもうちょっとこの人が周りを頼れば、
どうかな。でも伊藤先生
自体が優しかったんじゃないのって思いますけど、
救うタイプだったのか、もうすでにこう雪乃に対してこれ以上踏み込みたくないと思っていたのかっていうのも正直わからない。
あ、そこはわからないですけど。
そうなんですよね。
はい、
だからでも高尾に対して雪乃先生が自分から救ってほしいっていうふうに言ってるわけじゃないじゃないですか。
ええ、
そこを高尾はこう救ってくれたわけだから、そう思うとやっぱり伊藤先生側も彼女に対しての腫れ物に触るような対応というか、感じが見受けられるというか。
そうなんですよ、ね、
でもそこはもう伊藤先生の方が人間が完成されてたんじゃないかなって思ってしまう、その場合は。
そうですか。伊藤先生は単純にこう、男としてめんどくさいことにこれ以上関わり続けたくないっていうこう切り時っていう部分だったんじゃないのかなって思うわけよ。だからこそ、
はいはいはい、
その分かりやすい関係っていう意味では不倫だったんじゃないかっていうふうにこう伝わってきてたわけですね、こっちとしてはね。
切り時は確かにあったかもしれないです。だってこの雪乃さんは相当ダメですから、この人。
そうですよね。だからまあそういう意味で次に付き合った子がそのね、見るからに料理を普通に出してくれるような感じの養父に見れる、まあ、あれが我々にはこう奥さんに見えただけの話、うん、まあ、ただやっぱりベランダが小さくてワンルームっぽかったっていうところでいう意味では実際にその、うん、彼女だ、彼の家に彼女が来てたっていう風な感じだったのかなっていうことみたいですけど、まあ、その辺に関してはね、本当ね、なんかこう いろんな見方ができるねっていう。だから、ちょっとね、なんか、あら、意外と、こう、想像していることと違う風な部分も、今回はたくさんあるなっていうような気がした、うん、感じですよね。
うん。いや、本当に、もうちょっと僕、言わせてもらうんですけど、この雪乃さんが、そうやって、ね、自分で伊藤先生に言いに行かなかった、行動しなかった、で、自分で勝手にしんどくなってって、最後の最後、高尾くんが来てくれて、高尾くんもマンションから、アパートから、部屋から出てって、あ、なくなるって思って慌てて追っかけてって、初めて行動をね、がっつり出したから、このラストになれたんじゃないのっていう、
うん、
そういうね、動いてみなさいよっていうのはあったのかなって僕は思っちゃうんですけど。
まあ、うまく今、牧田くん回してくれたけども、まあ、確かにそこで、こうね、今、絶望天帝さんが書いてましたけれども、好きだ好きだ好きだっていうふうに、こう、ね、言っているのと同じように、文句を言ってたことが同じように伝わった。結局、ね、反対のことを言ってたんだよね。
うん、
高尾がね、
うん、
嫌いですっていうね。
はい、
まあそうやって、やっと、彼女の心を開けちゃったっていうのかな、
うん。
大事な言葉は何も言わずにずっと一人で生きていくんだって、もうそこまで言われて、ようやく喋れるって、もう本当に下手れやな、この人は、みたいな。かわいい。
まあそこが、牧田くんの可愛さに、可愛いっていうか、につながるわけなので、別に、下手れだけど可愛いと思えるわけでしょ。
そうですね。もうダメで。いや、すごい、この高尾くんのね、さっきの殴り込みみたいな、殴り込みまがいのこともそうですし、うん、学校サボるのもそうですし、このね、雪乃さんの家で、うつうつとしたりとか、外でビール飲んだりとか、そういうなんかもうね、もうダメだな、自分でダメだって分かってるけど、やっちゃうみたいな、
うん、
すごい分かるんで、この二人すごい好きなんですよね、これ。
ああ、なるほどね。多分、
はい、
今の自分のね、あれからすると、雪乃さんとは付き合いたいとは思わないわけですよ。
久保さんは、うん、でしょ？
でも、自分が10代だったら、すごく魅力的に映るだろうなっていうのはわかります、う
んあ
うん。10代じゃなくてもいいよ。別に20代前半でもいいよ。でも多分、こんな人っていうのは好きになっちゃうだろうなって思いますよ。なんとかしてあげたいって多分思うと思うからね。こういうタイプの人は。うんうんでももうさすがにこの年になると多分そういう見方では見れないのでどちらかって言ったら伊藤先生の気分になるかもしれないそう、まあ、そういう意味でこの若い、まあ、27もねまだ十分若いからね、うん、2人のお話だなっていう感じがしますね本当ねこれ最終的に結果はわからないわけですけどこの2人今後どうなると思います
それ聞くんですか僕は完全にそれなりの高尾くんがそれなりの結果を出した後で、
うん
ね、迎えに行くのか向こうに行くのか分かんないですけど会いに行くと思って
ました、まあ、会いに行くとは言ってましたよね、
はい
はい
うんそこでまあ結ばれてほしいんですけど
乙女だな
そうかな
ミキちゃんどう思います
どううーんどう思うかというよりも、うん、なんだろうな、どっちでも全然いいって思っちゃいますね。なんか、結ばれなくてもいいし、ねうん、結ばれても、まあ、結ばれた方が奇跡な感じがして、逆にもうお互いに大人に、こう、進んでいって、ね、こんな時あったねっていう風な関係でも全然いいんじゃないかなっていう。うん
確かにね、うん。今までの新海作品だと確実にこの後、二人には別れしか待ってないイメージがあるんですよ。
ありますね。
ありますよね。これで普通にさ、うん、2、3年もすると彼女はちゃんとこう田舎で立ち直って、普通に結婚してるんじゃないかみたいな。
うん、
別にそれでも全然いいんですけど、うんまあ、そういう描写が、まあ想像で、お任せしますになってるじゃないですか。
そうですね。
で、他の、なんかね、雪乃さんのこと、雪乃さんの周りのキャラクターも出てきてないんで、そうなってくれるといいなって思ってるだけであって、うん、なんか、そうじゃないとみたいなことではないですよ、僕は言っときますけど。うん、そこまで、うん、若くないです。
うん、そうなのいや、でも俺は個人的には高尾には結ばれてほしいとは思いますけどね。だってあそこまでの、こう、そら男側だよ。単純にさ、男の気持ちとしては、あそこまでの気持ちになった高尾くんは、もう、 彼女のことを忘れるのは大変だと思うわけ。
そうですよ。
彼女を超える、その雪乃さんを超える魅力的な女っていうのが現れなければね、秒速5センチの誰かみたいになっちゃうわけですよ。
まあそうですね、
うん
うん、
なのでここは彼にはこう突き通してほしい。
なるほど、
うん、で彼ならできるかもしれない。
うん、確かに私もすごくこの新海さんのなんか作品をいろいろ見てて、なんか今までの新海さんの描く男の子って、うん、なんかあと一歩が全然出ないタイプだったから、
なんか偉そうなこと言うんだけど無理みたいな、
そう結局やっぱそこはダメなんだねっていうところだったのに、うん、今回の高尾だけはなんかちょっと違う気がして、うん、彼ならやってのけそうだなっていうのがあるんですよね。
初めてのハッピーエンドが見たいよっていう、
うんうん、見れる気がするっていう、
そこなんですよね、
うん、
本当に大人的に言うとこれはどっちでもいいと私も思うの。それはそこまで世の中うまくいかないよねって思うし、でもでそういうことを書いてきた感じがするわけですよ今まで、
はい、
でも高尾には頑張ってほしい、
うんうんうん、
超えていけ雪乃の元へ
できるっていう気
が、まあ、でもね、たとえ結ばれなくても高尾が雪乃を救ったように、それで高尾くんがダメというかね、あの立ち止まっちゃってもそれやって救う人がまたね出てくるよって思って見れるっていう作品でしたけど、
うん、なんで結論の時はこう牧田くんの方が大人になるのかよくわからないですね
でもまあでもまあだからドラマチックの方がそれいいに決まってるじゃないですか、
まあね確かにね、
でもそれであの裏切られたとしてもそこで絶望してもうダメだみたいになってしまうのは、うん、それは
いやでもさ高尾はどう思ってるのかな、ちょっとあの辺のそのすごい大人だよね彼自体はね、なんだかんだ言いながらね、うん、他のその同年代の多分男の子たちに比べれば、うん、あのやっぱり夢に対して
向か
ってひたむきに生きていく姿っていうのは、そのただのこう恋愛だけで生きていきたいタイプとはその15だよやっぱり、どちらかって言ったらその頃なんて本当好き嫌いだけで生きていける年ですよ、
ね、雨が降らないから会いに行けない、会いたいけども僕はやれることをやろう、そうならないですからね、
ならないですよ普通に、うん、悶々としちゃうよ、う
ん、大変大変もうしんどいわ、めんどくさい、何もする
時にそうならないあの強さっていうのがね、結果的にいろんな人も救うのだろうし、まあ本当にいい男になるんだろうな彼は
ね、
うん、てかなってほしいですね、うん、という感じで、まあね最後はこう自分たちがどう思うかみたいなそんな話で盛り上がってしまいましたけど、まあそのぐらいこういろんな感想を抱けるような作品になってると思います。まあね今回話してたようなこう自分たちはこう思う、自分たちはこう思うみたいなもの多分いろいろな感想が出てくると思いますんで、そんなのをねこう一緒に行ったりとか、友達同士とかねこういろんなところで話し合ってみるのも楽しいんじゃないかと思います。いろんな感想があって当然だと思います。
はい、
はい、ということで、長くなりましたけれども今日の特集は
ことの葉の庭でした。
そこアニでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ、
伊藤先生で10分ぐらい喋るんだみたいなそんな話があるんですけど、いやでもねなんかそんな語りしたくなるよねっていうような作品じゃないかって気がしますよね、うん、もう本当あの作品としてはすごく面白い作品だと思う、誰にでも勧められる作品だよね今回に関してはね。
ですね、
うん、ぜひ見てください。そして来週の特集なんですけれども、いきますよ。
はい、水星のガルガンティアです。
はい、ね、衝撃のイカちゃんですけれども皆さんの投稿お待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、 サイト左上にある投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
牧田浩平と
田中美希でした。ソコアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。